これで行政報告を終わります。日程第5、一般質問を通告順に行います。第18期令和町議会における一般質問、質疑時間の制限時間1分前となりましたら卓上ベルを鳴らすこととしております。具体的には電光掲示板の残り時間の表示がゼロとなった時点を指します。議員におかれましては時間内での質問質疑に心がけてください。それでは通告1番、広田幸秀君。
通告1番、3番議員、広田です。通告に従い、教育長、町長に質問させていただきます。まず1番に、錦戸教育長の本庁教育にかける意気込みについて、お願いいたします。まず2番目に、総選挙、通常選挙、一般の選挙、特別の選挙について町長に伺います。令北町議会議員となり、改革後選挙閉じるという行為は総選挙、通常選挙、一般選挙、特別の選挙に対別されることを知りました。その選挙につき3点質問をいたします。まず1番目に、令和7年7月20日括弧日曜日括弧閉じる、参議院通常選挙が行われました。3年に一度この7月暑い時期に行われる国政選挙です。令北町でも投票所が開設されるわけですが、その開設場所の一つとして学校の体育館、具体的に言えば富岡小学校の体育館があります。体育館ということで現在空調設備は具備してなく、しかもトイレは全天候、一旦外に出る必要があるようです。事務従事するのはおおむね町職員となりますが、当該地区の一般町民の括弧選挙権を有する閉じる方による立ち会い人2人が必要です。やはり快適な空間での投票事務従事遂行をお願いしたいものです。さらに言うと、富岡地区の投票所は富岡小学校体育館と出来町公民館の2箇所となっているようですが、地理的中央に位置する富岡公民館1箇所に集約してはどうでしょうか。一般の選挙となる令北町長選挙、町議選挙は4年に一度、冬の寒い1月期に行われています。富岡地区を例にしましたが、今後とも町内現投票所箇所数を維持していくことが令北町として果たして得策となるのか、ぜひ一度検討いただきたいと思います。2番目に、次に現在住宅要介護5の状態となる方のみ郵便投票が認められているようですが、在宅要介護3以上の方も認めるように公職選挙法を緩和されるよう国に要望いただきたいと一般質問しました。町執行部としてあれからどのように対処されましたでしょうか、お伺いします。繰り返しになりますが、令和9年1月には一般の選挙となる令北町長町議選挙が行われることとなります。投票したい方のそのご意思がより尊重されるような制度運用となってほしいと考えます。3、令和2年6月に公職選挙法が改正され、令北町でも関係条例が制定され、令北町長町議選挙における選挙公営括弧公費負担閉じるが制定され制度が始まりました。その中の一つ、選挙運動用ポスター作成については政令によるところとこととすれば、令北町の設置箇所数だと1名当たりの上限単価が6000円を少し超える額となってしまい、ものすごく高価な選挙運動用ポスターの改革公費閉じるでの作成を容認してしまうことになりかねないということもあり、1枚あたりの上限額を消費税込み 2000円として町執行部条例制定案を修正可決とした経緯があります。あれから3年が経過、世の中物価高となっており、令和9年1月執行予定の一般の選挙、令和府町長町議選挙における一般的な選挙運動用ポスター作成についても公費負担上限額1名当たり2000円だと、その差額を立候補者個人の負担となるような事態も想定されるのではないでしょうか。せっかくのお金のかからない選挙を実現するための選挙公営制度です。町執行部としては近々の市場調査をされ、必要であれば近々条例改正をいただくことも必要ではないでしょうか。以上3点、山崎町長の見解をお伺いいたします。
まずは教育長から答弁ですか。はい、教育長。
おはようございます。よろしくお願いいたします。ただいまの広田議員の一項目目のご質問に答えさせていただきます。この度7月1日付で教育長の任命事例を受け、約2ヶ月が経ちました。教育長の職に臨むにあたり、私の所信を述べさせていただきます。まず具体的な本庁教育施策の前に前段としまして、基本的な考え方として、一つ目に、教育の根幹となる教育基本法の前文に、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進すると規定されておりますので、まずはその考え方を参酌するとともに、学校基本法、その他の関係する法令や、文部科学省の方針等を基本に置きながら、教育長職の任に当たりたいと思っております。次に2つ目に、令和町振興計画基本構想の基本目標3のふるさとと呼べる令和の中に、本町の自然や歴史、産業、人材等を生かした特色ある教育活動を推進するほか、学校教育環境の一層の充実を図ることで、新たな時代を担う人材の育成と、歴史文化が輝く教育文化のまちづくりを進めるとあります。最後3つ目に、調整方針であります、人が輝き地域が輝くまちづくりの中の、町の未来を担う人づくりに、情報通信技術を活用した教育施設環境の整備、地域や子どもたちのニーズに応じたきめ細やかな教育を実践し、確かな学力の育成を図りながら、未来を担う人材の育成を進めるとあります。以上、これら3つのことを念頭に置きながら、基本的な考え方として、これからの教育施策を進めてまいりたいと考えております。現在の学校を取り巻く環境を見ますと、不登校のほか、特別な支援を必要とする児童・生徒の数が増加傾向にあるとともに、教職員等のマンパワー不足、教職員の働き方改革、および部活動の地域移行など、子どもたちの学びや成長の場の保障にかかる根幹を揺るがすような大きな課題が生じており、教育は大きな変革の時代にあることを強く認識しております。また近年の社会情勢の変化は早く激しく、先行きが不透明で将来を見通しにくい時代において、教育はすべての子どもたちが未来を幸せに生きていくために必要な力を育み、 多様な人々と共に変化を乗り越え、社会の一員として豊かで充実した人生を送ることができる基盤を育むといった重要な役割も担っております。まさに時代の厳しい社会を生き抜くためには、今、社会に出るまでの多感な貴重な時期だからこそ、失敗を含め多様な経験をさせ、自立したたくましい人材に育てることが重要であると思っております。私の思いとしましては、少子化が急速に進む中でも、子どもは大切な町の宝であります。子どもたちが霊欲の地から旅立つときに、生きていく力を育み、自己肯定感を高め、郷土霊欲町を愛し、誇りに思う心を醸成できるよう、地域の方々のご協力もいただきながら、きめ細かい教育が受けられる体制づくりと、さらなる教育の充実が図れるよう取り組んでまいりたいと考えております。教育行政は幅と領域も広く多岐にわたっており、すべての分野について申し上げることは難しいため、これまで述べさせていただいた基本的な考えや思いをもとに、霊育町独自の特色ある教育活動について、大きく2つの項目に分けて、今、私が考えている主な内容を何点か述べさせていただきたいと思います。1項目目は、現在実施している取り組みをさらに発展、拡充させる取り組みについてであります。1点目として、令和6年度から本格的に取り組んでおります、誰一人取り残さない学びの保障についてです。これまでの一斉授業による指導から、現在子どもを主体とした授業改革に転換し、聞き合い、学び合う集団づくりによる授業の展開を行っております。具体的には、子ども同士の関わり合いを大切にし、小学校低学年はペアでの学びを、中学年以降は小グループでの学び合いを中心とした授業を行うことで、分からなさを大切にした学びを重視し、互いに共同して学び合うことにより、誰一人として孤立させることなく、一人一人が学びの主人公となり、子どもたち同士が引き合う関係、互いにケアし合う関係の構築を目指しています。このように、子ども主体の授業を追求することで、学びの権利を保障することにつながることにもなります。授業が変わる、子どもが変わる、そして教師が変わる、学校が変わるという学校改革にも結びついているとともに、一人一人の子どもが主人公になることで、安心して学校に通うことができることにもつながっております。今後は子どもたちが学ぶより良い環境づくりを整えるとともに、最新の教育情報を提供するなど、教育のアップデートを図りたいと考えております。次に2点目としまして、特別支援教育の充実及び県立学校との連携強化であります。町には特別支援学校、支援教育の県立学校として、霊育支援学校が、また天草拓真マリン校舎もあります。冒頭に申し上げましたとおり、特別な支援を必要とする児童生徒の数は増加傾向にあります。霊育支援学校と町内小中学校との交流の歴史は古く、一緒に交流し、触れ合い活動を通じて支援を要する子どもたちの理解にもつながっています。現在、霊育支援学校と天草拓真高校マリン校舎の生徒さんとも交流の輪が拡大しておりますので、共同生活活動を通じたさらなる教育の発展を行っていけたらと思っております。なお、霊育支援学校と町内4つの小学校の3、4年生のとの合同制作作品が先月開催されました熊本子ども芸術祭2025 in オール天草の大会表紙として掲載されるなど、これまでの長きにわたる交流の成果となっており、引き続き交流を促進させることを霊育支援学校の先生とも情報共有を行っているところでもあります。一つの町に特別支援学校と高校がある地域は県内にも少なく、そこにはそれぞれ専門的な知識や知見を有する先生方がいらっしゃいますので、これらを町にある資源と捉え、相互に連携していくことで、これからもより一層特別支援教育の充実につながるのではないかと思っております。 しかしながら課題としましては、児童数減少による影響で支援を必要とする児童のいる学年が学級編成基準により福祉学級となる学校が令和12年度の統合前までに年次的に増加することになります。2学年分の授業準備が必要な福祉学級での環境の中において学びの保障をどのように担保していくのかといったことについて、統合前の令和8年度から令和11年度までの間、人的な配置を含めた対策を講じていく必要がありますので、そのことが当面直面する喫緊の課題と認識しているところでもあります。また天草拓真高校とは令和7年5月20日に包括連携協力に関する協定書を締結しておりますので、高校の魅力化を含めた地域の特色を生かした取り組みについて推進を図りたいと思っております。加えまして、大学やその他の教育機関とも交流事業の拡大ができないか検討を行いたいと考えているところであります。次に大きな2項目目としまして、今後新たに取り組みたいと考えていることについて3点申し上げます。まず1点目に、最も重要視したいと思っていることが地域との連携であります。現在も4つの小学校区で子どもたちのためにそれぞれの地域の特性を生かした取り組みを地域の皆様のご協力により行っておりますが、統合後は並行後の地域と学校がさらに力を合わせて学校運営に取り組み、地域とともにある学校を目指したいと思っております。申し上げるまでもなく、教職員だけで子どもたちを育てるのではなく、保護者を含めた地域の人たちが子どもを各区に学校とつながりを深め、子どもの応援団として地域全体で支え育てていただくことで、子どもたちに郷土愛や感謝する心、コミュニケーション能力を養うこともできるとともに、交流支援にご協力いただいた方の生きがいづくりにもつながるかと思われます。また地域の方が学校に来ていただくだけでなく、子どもたちを地域へ出して地域を教材にした探究的な学習につなげることで、ふるさと嶺北を知り、ふるさと嶺北を愛し、ふるさと嶺北を誇れる人となり、それらをベースとして新しい時代を切り開く人材として育っていってもらいたいと思っております。具体的には、義務教育学校4年課程の中で、仮称ですが、嶺北学として、町内4つの地域での地区学習を通じてそれぞれの地域の良さを知り、町全体では町の歴史や産業、伝統文化、観光などを加えて、高齢者地域の人材との交流については公民館と連携した活動の取り組みを、総合的な学習の時間を活用しながらできればと考えるところであります。次に2点目として、グローバル人材の育成であります。グローバル人材とは、文部科学省の定義においては、世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて、関係を構築するためのコミュニケーション能力と、協調性、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入れた社会貢献の意識を持った人間、と示されております。相手の価値観や文化、環境などを尊重し、さまざまな個性を持つ他者や社会との関わりの中で自分らしさを持つためには、コミュニケーションに必要な英語等の語学力を身につけることも必要でしょうし、自分の地域やそこで暮らす人たちを知り、人権感覚を持った人材を育てていく必要があるかとも思います。町はこれまでオーストラリアのマジー市へ石炭が取り持つ縁で、平成9年度から令和元年度まで毎年中学生の海外派遣研修を行っておりましたが、ご承知のとおり新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度から派遣事業を中止しております。このような中で、本年度熊本県並びに熊本県教育委員会などが主催する熊本県グローバルジュニアドリーム事業に、嶺北中学校の生徒1名が台湾での研修に参加することができました。また広報嶺北8月号にも掲載されておりました通り、 本校の大学生が約1ヶ月間礼服町に滞在し、町内の小中学校の児童生徒と交流を行い、町の子どもたちも自分から積極的にコミュニケーションを取るなど、非常に有意義な交流活動を行うことができております。これから未来に羽ばたくグローバルな人材を育成するため、海外の国との小学生のオンライン交流や中学生の海外派遣、海外の学生や日本に留学されている学生との交流活動事業を実施するなど、国際化に向けた取り組みができないかと考えているところです。以前私も間地医師に中学生の引率として参加させていただきましたが、海外研修を終え帰国したとき、子どもたちの体全体で感じ取ることができた感覚、自信に満ちた目の輝きや一回り成長した姿を今でも覚えております。これまでも中学生の海外派遣以外に、町内の小学生と台湾の高雄市にある小学校の子どもたちとのオンラインでの交流も行われておりましたが、やはり実際に日本から出てリアルな体験による海外研修活動が一番成果として現れると思われますし、研修という目標に向けての語学力を含めた事前準備の中で自らの成長にもつながるのではないかと思っているところであります。このほか3点目としまして、情報化教育の充実、その中でもプログラミング教育強化に向けての取り組みであります。最新の情報によりますと、文部科学省は学習指導要領の改定に向け議論している中央教育審議会の特別部会において、情報に関する授業時間を大幅に拡充する方針を示しており、近い将来小学校にプログラミング教育が新設される予定となっております。国はプログラミング教育に力点を置く方向性のようです。現在高校には情報科の先生はおられますが、小学校にはその専門知識を有する先生はいらっしゃいませんので、これに対応するための人備をする必要があります。このことから新設されるプログラミング教育の対策として、礼服町にゆかりのある情報技術の専門性を有する外部人材を活用し、児童生徒の情報教育に取り組めればと考えているところです。小学生の段階からプログラミング教育をしっかり学ぶことで、中学校で分離新設される予定の技術化や高校での情報化にもスムーズに対応できる人材を育成することができるのではないかと思います。一方、社会教育の推進については、人口減少による加速が進む中で大きな課題でありますが、人口減少を地域の在り方を見直す良い機会と捉え、時代の変化に対応することが求められております。学校教育と社会教育の連携強化や充実、元気な高齢者の社会参加などの促進など、子どもから高齢者まで、さまざまな世代が参画し連携するとともに、現在ある団体間の交流を促進し、人づくり、つながりづくり、地域づくりに取り組む必要があると考えております。ただいま申し上げました施策については私の思いでありますが、施策を実施するにはそれなりの所要の財源を必要とするものもありますので、町長部局との協議調整も行いながら、特色ある教育を含めたこれからの本庁の教育行政の総合的な施策となる礼服町教育大綱の策定に着手したいと考えております。令和12年度に天草で最初の新たな義務教育学校を開校することになりますが、校舎等の学習環境の整備と並行しまして、令和12年度より前に導入できる事前交流事業等の教育活動については先行して事業を実施するなど、義務教育学校がよりスムーズに開校できるよう尽力してまいりたいと考えております。一方、令和11年度末をもって町内すべての小中学校を閉校することになりますので、学校施設および跡地の利活用または用途廃止については、少子高齢化が進む中、地域振興と密接に関係しており、町全体の振興にも大きく影響を及ぼしますので、地域の皆様のご意見もお聞きし、教育委員会だけでなく町全体の取り組みとして捉える必要があると考えております。 町の教育の大きな転換点であり、成し遂げなければならない項目の多さと変革が求められるこの時期に教育長という重責を担わせていただくことは大変身の引き締まる思いでございます。また教育長は教育行政における権限と責任を有することになりますので、その資質能力の向上は極めて重要であるとを認識し、先進的な教育行政の取り組みや最新の 国の動きなどの情報収集に努め、チャレンジ精神で臨むとともに事故の収容にも努めてまいりたいと考えております。幸いにしまして、これまでの PTA 活動や中学校部活動の指導に約30年間携わっておりましたので、天草管内の教育関係者に友人や知人も多くおりますので、その方々から情報提供や助言もいただきつつ、また支援もいただきながら進めてまいりたいと考えているところであります。教育長就任後、町内小中学校に挨拶回りを行ってまいりました。その中で全ての学校で私が申し上げてきたことは一つでして、校長先生にはまずは私どもと校長先生との信頼関係を構築したいという旨をお伝えしてきております。また管理職である校長先生と教頭先生との信頼関係を、管理職以外の教職員の皆様には我々大人が他者を思いやり、学校内でそれぞれの信頼関係を築き、児童生徒が風通しの良い学校の中で安心して学校生活を送ることができるようお願いをしてまいりました。私が大切にしていることは人と人とのつながりの大切さです。人は信頼できる人の話にはしっかり受け止めることができます。学校の中の授業においても、先生と児童生徒が互いに尊敬し合う関係になっていれば授業が楽しくなってきます。授業を楽しめれば探究心やもっとやってみようとする意欲にもつながってきます。人を変えるには人の力しかないと思っております。同僚とのつながりも地域とのつながりも保護者とのつながりも一緒で、やはり人と人とのつながりをこれまでもこれからも大切にしていきたいと思っております。結びになりますが、教育行政を進めるにあたり、教育委員の皆様や教育委員会事務局職員とともに力を合わせて教育行政に取り組んでまいる所存でございますので、議会並びに議員皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げ、私の所信とさせていただきます。以上、広田議員のご質問に答えさせていただきました。
町長。
ただいまの広田議員の質問に答えさせていただきます。2項目目の総選挙、通常選挙、一般の選挙、特別の選挙についての1点目、投票所の集約についてでございますが、まず先の令和7年7月20日参議院議員通常選挙の執行にあたり、猛暑の中に長時間にわたり投票事務に携わっていただいた投票立ち会い人をはじめ事務従事者の皆様に改めて感謝を申し上げます。ご質問の投票所の集約についてでありますが、各投票区における投票所の設置は市町村選挙管理委員会の事務でございまして、公職選挙法第39条の規定により、その設置は市町村選挙管理委員会に委ねられております。議員ご承知のとおり、本庁においては9か所の投票所を設けておりますが、そのうち第3投票所の交通会集会所および第7投票所の富岡小学校体育館の2か所において冷暖房設備が設置をされておりません。このようなことから、先の参議院選挙においては移動式大型スポットクーラーを設置して対応をしたところでございます。また投票事務にあたりましては、各投票所において投票管理者を除き最低5人の事務従事者を配置しておりますが、近年の町職員数の減少と合わせ、先の参議院議員通常選挙は町の一大イベントであります嶺北ジャット祭と日程が重なったこともございまして、 投票事務従事者の確保に大変苦慮したところであります。このような状況もございまして、投票所の集約については令和町の選挙管理委員会においても話題に上がっているところであります。先ほど申しましたとおり、投票所の設置は市町村選挙管理委員会に委ねられており、現在の投票区は人口分布や地理的要件等による地域特性を十分考慮した上で設置されたものと考えております。従いまして投票の集約につきましては、地域特性を十分考慮することはもちろんのこと、施設の規模、バリアフリーの対応や冷暖房設備の有無、駐車スペースの確保なども考慮する必要がございますが、何よりも選挙人の利便性、選挙人ができるだけ投票しやすい環境づくりに努めなければならないものと考えております。以上のことから本件につきましては、引き続き令和町選挙管理委員会において検討をしてまいりたいと考えます。次に2点目の公職選挙法の緩和、郵便投票対象の在宅要介護者についてでございますが、このことについては令和6年12月議会定例会における広田議員からの一般質問を受け、その答弁として地方分権改革に関する地方からの提案を国に対して行う機会もあるので、実態把握を行った上で提案を行うかどうか判断させていただきたい旨をお答えしたところでございます。まだ国への提案を行っておりませんが、引き続き町において提案の必要性を検討するとともに、まずは熊本県選挙管理委員会へ意見具申を行う方向で進めていきたいと思っております。次に3点目の選挙運動用ポスター作成にかかる公費負担の見直しについてでございますが、このことについては議員ご承知のとおり、令和3年9月議会定例会において提案の令和町議会議員及び令和町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例案について修正動議がなされ、審議の結果条例案の一部を修正し、選挙運動用のポスター作成の公費負担額について1枚あたりの上限額を2000円として可決されたところであります。なお公職選挙法同施行令等に基づき、選挙運動用のポスター作成の公費負担額について算出いたしますと、1枚あたりの上限額を6000円程度まで引き上げることは可能ではあります。しかしながら、先ほど申しましたとおり、選挙運動用のポスター作成の公費負担額の上限額は議会において修正動議の上可決されたものでございますので、上限額の見直しにつきましては、改めて最近の物価高騰の状況も踏まえた中で、その必要性を含め議会活性化特別委員会等でもご検討いただければと考えているところでございます。以上、広田議員の質問に答えさせていただきました。
広田幸秀君。
教育長、ちょっと一つだけ確認、5ページの下から3行目、具体的には義務教育学校9年課程の中でとありますけど、これ4年って聞こえたんですけど、間違い、私の聞き間違いですか。
失礼しました。9年と呼んだつもりでございましたが、4ということで訂正させていただきたいと思います。9年という、はい、失礼いたしました。
広田幸秀君。
はい、所信表明、本当ありがとうございました。質の高い義務教育学校環境整備の実現、合わせて公立私立問わずの高校授業料無償化、公立高校入試の併願検討が進められていると聞いておりますけれども、地方教育委員会として今後の状況を見極めていく必要があると思いますが、いかがでしょう。
長。
はい。私立高校の授業料無償化については、私ども も相当危惧しておりますし、まずは天草観南にある、高校の校長先生の方が相当危惧、心配されておられました。4月1日に就任しまして、 天草市にある、私どもと関係のある高校並びに支援学校にもご挨拶に、行かせていただいたおりにですね、まあ、幸いにして校長先生または教頭先生以前からちょっとお知り合いでありましたので、もう突っ込んだところの話をさせていただいて、その中でやっぱり、無償化になると、もう今まで以上に熊本市の一極集中のになってしまうというふうなところでですね、なりますし、今でも、天草館内の、中学校全体の中でも3割超の人が、天草の地を離れて天草外の学区に通学されていると。これがまた加速するということで、今ある魅力化とか進めておりますけれども、そこではまた間に合わないということであります。で、先般教育委員会の方からそのことについて、教育長並びに町長の意見を求められましたので、まあ、逆に言いますと魅力化といいますか、そこの方向性をお示しいただければ、先ほど申し上げましたとおり、山北作新高校とは連携協定を行っておりますので、そこに向けた取り組みを町並びに教育委員会としても取り組むことで、そこへの対応をまず考えたいというふうに考えているところでございます。
広田幸秀君。は
い、私も今日のこの質問に対してこの所信を述べていただきましたけれども、本当に立派な答弁いただきましてありがとうございます。ただ、町民の方々の中、また議員の中方々の中にも行政経験は非常に豊富だけれども、教育の方の経験はどうだろうかと思っておられる方もおられるのではないかと私も考えているところでございますので、そこのところをちょっと紹介していただければと思うんですけれども。
教育長。
はい、まあ、皆様そう考えながら、まあ、ごもっともなところというふうに、先ほどちょっと所信で述べさせていただきましたけれども、もう幸いにしまして、まあ、具体的に申し上げますと、天草館内の市のですね、教育長を歴任された方をはじめ、天草館内51小中学ございますが、そこの校長先生で構成する天草郡市校長会というのがございます。そこの校長会の会長副会長の校長先生方並びに、天草教育研究所長もこの校長先生ですか、その方以外にも、まあ、これまでの PTA 活動や部活動に携わっておりましたので、長くテニス、総テニス競技人口が多ございましたので、もう知り合いの方がたくさん、いらっしゃるというほか、まあ、先ほど言いましたの高校 の, です、ね、の方にも、まあ、いろいろな部活動等を通じて、校長先生、教頭先生以外にも、まあ、各学校それぞれおられますので、まあ、その方々から情報を入手しながら、まあ、時においては、まあ、それぞれ要職を務められた方にはご相談を申し上げ、ですね、そのところ、またまずは自分が情報を入手して、そこをどう生かしていくかと、刻々と変化する社会の中において、国の制度も変わってまいりますので、まずは自分が努力しながら、そこ足りないところを補って、教育行政を進めてまいりたいというふうに考えているところです。
平田幸秀君、まあ、丁寧な答弁、ありがとうございます。これから先、非常にこう難しい問題が多々あろうかと思いますけれども、教育長も申されましたように、町長仏客との、調整、また協議等も行いながら、なんとかこの教育、大学町の教育を引っ張っていただきたいと思います。頑張ってください。次に、選挙について答弁をいただきました。令和8年度、令和9年1月には、令和町長町議会、令和町議会議員の一般の選挙が行われます。どうかその時までには十分な検討をなされ、投票所についても郵便投票についてもより良い投票環境となっていることを切に願います。郵便投票については公職選挙法の改正が必要となりますが、次に国の方にまたお願いをしなければいけないという 確認をしなければいけないということになろうかと思いますけれども、努力のほどよろしくお願いいたします。次に選挙公営における、町条例の一部改正についてですが、議員の定数に係る条例、議員が会議に出席した際に費用弁償を支給しない条例は議会側がその案を提出すべきと考えます。嶺北町議会議員に立候補される町民だけでなく、嶺北町長に立候補される町民、国民町民にも適用されるわけです。議会側だけでなく町当局において十分な調査研究を経て改正されるべきものと考えます。町固有の条例の制定、会派の議会への提案者は基本町当局者で当局側であるべきだと私は考えます。で、令和9年1月までにはもうしばらく時間的余裕があると考えます。速やかな調査研究をよろしくお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。
これで広田幸秀君の一般質問を終わります。